黒学の
ブイトーキラジオ。
昭和と平成の時代に多くの子供たちが遊んだ回るおもちゃ、令和の時代に新しい形で復活を遂げているっていうのをご存知でした？バンダイは7月に1990年代後半に社会現象化したハイパーヨーヨーを約10年ぶりに発売したそうです。その一方でタカラトミーは去年ね、現代版ベイゴマと知られるベイブレードの新商品を8年ぶりにリリース。親子3世代をつなぐコミュニケーションツールとしてファン拡大への期待が高まっているそうなんですけど、バンダイが発売したハイパーヨーヨーアクセルオリジン、平成9年に発売して全世界で累計3000万個を販売した高性能ヨーヨーハイパーヨーヨーの最新シリーズだそうです。一世を風靡したハイパーヨーヨーですけどね、技がほら高難度化して初心者が置き去りにされるなどの課題があって、だんだん人気は下火になっちゃいましたけど、過去にはロングスリーパー、ヨーヨーの紐を伸びきった状態で空回しした技ね、確か犬の散歩なんて言ってましたけど、これができないで離脱したユーザーも多かったようですけど、今回はそういう初心者でも簡単にね技ができるよう新機能を開発できたそうで、それで復活させたらしいです。従来のヨーヨーでは中央に搭載されていたメタルベアリングを3つ内蔵させて、これによって本体を手に持って紐を勢いよく引くことで本体を投げずに高速回転させることができるアクセルシステムという新機能の搭載に成功したそうですよ。ただお値段の方はね、1980円とヨーヨーにしては高いですけど、一方タカラトミーが発売したベイブレードは発売25周年を迎えたベイブレードの新商品ということで、ベイスタジアムというベイブレードを競わせるための格闘台の側面とベイブレードの軸にそれぞれ施されたデコボコがギアとして噛み合うと、ベイブレードは一気に加速する仕組みだそう。エクストリームダッシャーっていう技術を搭載しているそうですよ。こちらもわずか半年で国内累計出荷数が200万個ということでございます。ハイパーヨーヨーとベイブレード、ともに第1期のユーザーは30代から40代の親世代ということでね、これで私らも含めて親子3代で楽しめるということでございますけど、ただ残念ながら私ヨーヨーベイブレードどちらも苦手なんですけどもね。この番組はホンダハンターカブ CT125 と鈴木 V ストローム250に乗ってキャンプツーリングに取り手ツーリング、草野球にプロ野球、サッカー、アメリカンフットボール、アイスホッケー観戦にと貧乏暇なしを体現している私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第303回のお話は、辺境の地けなし峠に行ってきたぞ。やっとこさという思いで行ってきましたけなし峠です。何年越しになったんでしょうね。行きたい行きたいと思っていながらも、季節的な問題や新型コロナの問題等ね、いろいろあってなかなか踏み出せませんでしたけども、今回はまさしく今行かないでいつ行くのっていう感じになりまして、今回を逃すと行かなきゃまた来年だよという季節。次の日は仕事なんですが、帰りに寄り道しなければ往復約400キロ程度、まあ、なんとかなるだろうということでね、スタートとなりました。平日なのでツーリングプランの東北道関越道を見に申し込んだのは前の日の夜22時という慌ただしさ、まあこの辺は計画を立てない私らしいですね。次の日朝は4時50分に起床です。アクエリアスと麦茶、お水を持ってスタート。まず目指すのは大泉インターチェンジ。途中で Z900RS の3台と一緒になって後ろをそろりそろりとついていきましたが、やっぱり 900cc だとタイヤぶっといですよね。まあ変な話ですが、250で楽は楽なんですが、大きいバイクちょっと乗りたくもなりますね。大泉のインターチェンジで私は関越道へ、 Z900RS さんたちは外環エイドと言ってお別れです。さてここからは高速、久しぶりの高速です。若干の緊張感です。エンジンの回転数が高いんでこれもいけないことになってるんです。 まあ久しぶりなんで、まずは80キロ6500回転で運転です。川越インターを過ぎたあたりから85キロ90キロと上げていきましょう。坂戸西スマートでは様々な配送センターが道路脇にできていてびっくり。これだと下り線から餃子の満州坂戸工場のランちゃんの看板が見えなくなっちゃうじゃんと思ってがっかりです。まあ帰り道には見えたんでまだ良かったんですけどね。上里サービスエリアの近くでは新幹線が見られるかと思いましたが、こちらもすれ違わず残念。まあ元はあそこで新幹線とすれ違うのはよっぽどの奇跡でしょうけど、前橋インターからは3車線が2車線に減ってしまうので第一走行レーンの端っこでゆっくりと走りました。そうそう、今日はですね、 BGM 代わりには日本放送 OK コージーアップをラジコで聞き流しておきます。普段の通勤で聞いている番組が流れるのはなんだか安心感がありますし、関東を走っているぞ、いざとなれば電車で今日中に帰れるという余裕があるのはいいことですね。やがて玉村スマートで右手に見えるスーパー、そうそう、ここはタナックスさんのお誘いで初めて V トークラジオとしてブースを出したところでございました。もう何年も前のことになるんですが、北海道ツーリングに行った装備を紹介したんですよね。本当今思えば懐かしいし無謀なことをしたもんだとは思いますが、やがて渋川伊香保インターで高速を降りましょう。料金は2550円なり。先ほども言いましたが、今日は東北道関越道ミニプランということを申し込んでおりますので、こちらの料金が2500円なんで、やったよ元取ったぜと思ったんですが、帰宅してみたら3000円だったというのがお笑いでしたけども、一般道に降りてナビが中村の交差点を左折と案内するも、信号機に中村って書いてないんですよ。おや、中村の信号どこどこと思ったら、交差点の真ん中でナビが言うんです、左折です。何やっちまったなっていう感じです。もう間に合わないよということで直進。これよくやるんですよ。ナビが iPhone だから小さくてなかなか見えないんですよね。だからこそタナックスさんのスマートモニターをつけようっていうのは分かっているんですが、どうしてもお値段が、お小遣いが、なんせこの2年間で月に6万給料が下がっていますんで、とても無理ということで、しばらく進んだら中村三沢で左折です。渋川駅前を左折して、そこから市役所通りに入って藤の木東という交差点を右折すれば県道35号に戻れました。やがて右手に上新道が出てくるので、金井インターチェンジで右折してと、まあこの辺で道を間違えたことをなかったことのようにスムーズに合流です。そういえばこの道は2022年に上島駅近くの吾妻橋梁を動画で出したら TBS から取材を受けて夕方の番組に出たなぁなんてね、思い出しましたけど、あれ以来なんですけどもね、もう何年前になるんでしょうか。あの番組ちょっと短くって残念だったなぁなんて思って走っていけば、あっという間に箱島インターで上新道は終了して再び県道35号線に。東吾妻町を走れば通学の小学生の列、集団登校ですね。時刻はもう7時20分、あ、まだ7時20分って言った方がいいのかな。ほんと早いですよね。私が通ってた頃なんてのは8時に集合場所に集合して、それから小学校に行ってたんですから、それから思えばほんと早いです。まあ遠いんでしょうがないんでしょうけども、東吾妻町のスポーツ広場が左手に見えてきました。おお、これはなかなかいいキャンプ場になりそうじゃないかなんてね、独り言。なんせ清流吾妻川のそばです。本当にここキャンプ場欲しいなと思いましたよ。でも東吾妻町には町営のぬる川キャンプ、温度の温に川って書くんですが、ぬる川キャンプ場というのがあるんですね。この道ではなく山を一つ越えた国道406号線沿いにあるんですが、だからここのスポーツ広場がキャンプ場にならないっていうのは分かっているんですが、ロケーションは本当に抜群です。大欅のある交差点で、あれ欅の枝が寂しくなったなぁなんて思いながらも進んでいくと、大戸口の交差点、皆さんどんどん左折していきますが、ナビは直進を案内。はてなと頭の中ではクエスチョンマークがつきながらも直進です。ハート型土偶のある交差点新井というところで国道145号に合流。 ここの交差点はね、一旦左に出てから右折なんでね、記憶に残る交差点です。まあ土偶もあるっていうのもあるんですが、前もここ来たよねっていう記憶が蘇りますね。右手に吾妻線の線路を見ながらどんどんどんどんと進んでいけば、郷原や岩島っていう駅が国道から見えて、すぐのところにあるじゃありませんか。写真撮っちゃおうかななんて思ったんですが、今日は撮り鉄ではないぞ、いかんいかんと心に決めて、っていうか正確に言うと吾妻線の電車を待ってたら何時になるかわからないっていうのがあったんですけどね。やがて松屋東の交差点で左手に上新道が出てきました。ありゃ、この上新道はどっから来てるんだ、全然表示が出てねえぞと思いながらも、帰りはちょっと走ってみることといたしました。ということで145号のバイパスに入りましょう。道の駅吾妻橋が開いて見えてくれれば、ああそういえばアガッタンとデビルズバーガーを食べたなーなんて思い出して、アガッタンはね、トロッコ型の自転車ですよね。で、配線跡を走るやつなんですけど、今は結構いろんなところでもね走ってるみたいでございますけど、まあ変な話ですけど、もう一回乗りたいなと思っております。道の駅吾妻橋はね、お風呂もありますんでね、そうだ、時間があったら帰りに一風呂浴びようかなーなんて考えておりましたところ、いつの間にかヤンバダムに到着。道の駅ヤンバダム寄ろうかと思ったんですけども、なかなか混んでいたんで、朝早いんですけどね、駐車場は混んでるんですよね。まだ施設は開いてないみたいなんですけど、まあちょうどいいトイレ休憩なのかもしれません。ということで道の駅通過、浅間酒造観光センターを右手に見ながら気持ちよく進んでいきましょう。まあ浅間酒造観光センターもまだ時間が早くて開いてなかったんですけど、やがて大津の交差点です。ここを直進していけば草津温泉、左折していけば国道144号と406号の併設区間を経て万座笠間口駅方面です。ナビはどっちを案内するのかなと思ったら左折を案内するので、そうか、行きは万座ハイウェイでバイキューンだなと進んでいけば、三原の交差点を右折して坂を登っていきましょう。結構急な右折なんですけどね。やがて万座ハイウェイに突入です。二輪車は750円ということですので、750円を支払って、久しぶりの万座ハイウェイ、上り勾配はきついものの、ぐいぐいと V ソバー登っていってくれます。250ですか。長袖のコンプレッションシャツに、半袖 T シャツの上にメッシュのウェアという格好だったんですが、ちょうどいい気温でしたよ。先ほども言いましたが、有料道路ということで、道は走りやすいですし、空いていて最高です。750円払って20キロの道を走れるっていうのはお得なのかちょっと分かりませんけども、上信越高原、国立公園を縦走できるのは気持ちがいいですし、お得かもしれませんね。もうちょっと樹木が短くなってくれると景色が堪能できるんでいいのでしょうけども、こればっかりは国立公園の中なんで簡単に木が切れない難しいところなのかもしれませんね。そろそろ有料道路の終点万座温泉に到着です。硫黄の独特の匂いが充満してきます。万座高原ホテルの先を左折です。急な上り勾配での右カーブ、ここはね分かっちゃいるんですけども、毎回毎回ドキドキしちゃいますね。さあ県道466号でいよいよケラシ峠の入り口です。道幅も広くないくねくね道を登っていきます。おっとびっくり、プロパンガス満載のトラックが2台、長野県側から来ましたよ。全く油断大敵ですよね。ケナシー峠はピストンですが、反対側この道はね、まっすぐ行けば高山村を経て小布施町に出るわけですから、車が全く来ないなんてのは勝手な思い込み、これはいけません。スピードは控えめに、でもビビらず。そう、私黒学、ビビるとねクラッチを切る癖があるんです。そうなると発生するのが立ちこけですからね。ギアを落としてスピードは上げずに、のんびりながらも右や左をキョロキョロ。万座峠、見晴らし台など景色のいいところが右手に広がりますが、ここで大失敗。つい見ちゃったんですよ、右手を。まあ、ものすごい景色。景色いいですよ。でもね、落っこったらアウトな風景を見ちゃったんです。たまたまがキュッとなったのは本当の話でございます。しかもこの辺りでは Amazon Music も入らなくなってしまってね、がっかりです。音楽はなくなっちゃったんですけども、でもなぜかナビが生きていて、 やがて左折の案内。ここで県道466を回って県道112号に入りましょう。左折と言いましたけども、ほぼ左斜め後ろに曲がる感じです。おっと、バイクが来たようです。すごい轟音なんですね。はてと思って道を譲りましたが、ドゥカティでした。この山道をいい勢いで登ってきやがったなと思いながらも、前を見れば一層道が狭くなるんです。行き違いもできないほどに狭くなってきます。本当にゆっくり行かないとカーブでドッキリになりそうな道なんですが、でもさっきのドゥカティさんはカッとんできました。ですからこのドゥカティさん、てっきり若い方かと思っていたんですが、けなし峠の駐車スペースで見たら白髪で、私より年齢は上の方のようでした。あの道で飛ばせるなんて、よほど自信がおありなんでしょうね。随所にガードレールがボコボコだったり、包装がガタガタだったりで、おいおい本当に大丈夫かっていう感じですが、なんとか目的地へ到着。しかしその前にダート区間が、しかも雨が降った後らしく水たまりが何か所も、これはまずいなと思いながら一旦止まって深呼吸、ギアをローに入れてそろーりそろーりと進んでいきました。高高さんの前情報だとこのダート区間が嫌だということでした。確かに高高さん、トレーサーではパワーがありすぎる上に足つきもあまり良さそうじゃないですからね。おそらくリアタイヤが滑りそうで怖いんでしょうね。その点私の V スト250パワーはないですし、足つきはいいので思ったよりも安心でしたが、とはいえダートですからね。何台か車が止まっていて、先ほどのドゥカティさんもいらしたので、なるべく平坦なところを探して駐車。かまぼこ板をスタンドの下に引いて、やっと着いたぞっていう感じです。時間は8時50分頃、約3時間半というところでした。さて、景色を楽しんだんですが、けなし峠って果たして何なのというような気がいたしませんか。けなしという名前の通り、周りには木々が少なくてね、地面がむき出しの荒涼とした場所だそうでございます。明治時代までは原生林が茂っていたんですが、1916年より開始された硫黄の採掘に際して、精錬の燃料として用いるために樹木が伐採されたことと、精錬時に発生する亜硫酸ガスが吹きつけられて樹木が枯れてしまって、付近が一体萩山となったみたいですね。確かに燃料のためにはね、樹木いっぱいあります。よく燃えたんでしょうね。あとこの亜硫酸ガスですよね、これくせ者ですよね。群馬県側は未舗装路が続いて、次郎坂と呼ばれるつづら折りを下ったところには、1971年まで採掘していた北海道硫黄株式会社の小串鉱山の跡がありますが、当時の名残として峠の東側には硫黄製品や資材を搬送した作道跡が残されておりますね。ここ最盛期にはなんと2000人を超える人々が暮らしていたということなんですが、あの山の上、冬なんかとんでもない雪なんじゃないかなと思いますよね。そこによく2000人も住んでたなという気がいたします。しかも昭和の初期ですからね、国威慶揚でしょうかね。そういうので硫黄の生産が叫ばれてたのかもしれませんが、これもいわゆる日本版ゴールドラッシュなのかもしれませんけど、まあそんな小串鉱山ですけども、1937年といいますから昭和12年、11月11日にね、大規模な地滑り災害、これ山津波らしいんです。それが発生して245名の方が死亡されたそうです。精錬所の被害燃え広がって火薬を貯蔵していたため、大規模爆発も起きたみたいなんですよ。ですからこの先、看板があるじゃないですか。この先立ち入り禁止でしたっけ。あの看板の先にね、降りていけるとなんかお地蔵さんもあるみたいですね。まあ私もそうでしたけど、これ眺望が良かったんでね、鉱山跡も見に行こうかなと思ったんですけどもね、眺めはいいんですが霧が発生しやすいそうです。閉山している小串鉱山の跡からは、かって硫黄を採取していた放置されている坑道から致死量の亜硫酸ガスも噴出しているため危険だそうですから、皆さんもし行かれるなら気をつけてくださいね。とは言いながらも、あるホームページを見たらね、建物の跡だとか、あとトンネルの跡とかいろいろあったんでね、まあ、今回はぶっちゃけた話、そういうところ行かなかったんですけど、来年ちょっとそこまで行ってみようかなと思っております。もうちょっとちゃんと調べてね、安全なところまでですけど、 まあそんなことはこの時には思っちゃいません。右を見て左を見て360度、うわーすごい景色だなーということでね、ここがあのけなし峠かーという満足感でございました。ミニシオンくんも持ってきたんで写真をバッチリです。先ほど車が何台か止まっていたと言いましたが、実はこの方たちはですね、ラジコングライダーをやっている方だったんですね。グライダーだけならまだわかるんです。これをラジコンで操縦してるんですよ。何でも1000人という方がいらして、テントを張って前の日から乗り込んでいたそうなんですけどもね。でこのメンバーの方々、てっきり長野や群馬の方かと思ったら、埼玉、東京、千葉というね、首都圏からも来られているそうでございます。お話をちょっとお伺いしたところによりますと、なかなかこんなにいい環境でグライダーを飛ばせるところはないそうですね。確かに風も強いですし、斜面を上がってくる上昇気流って言ったらいいんでしょうね。でもね、グライダーでしょ、風を切る音しかしないんですよ。それでヒューヒューとね、飛んでいく姿はかっこよかったですね。これ落っこちないんですかって聞いたら、やっぱり落っこっちゃうそうで、この仙人さんはね、特別運転がうまいということで、まあ見てて確かに私も憧れてしまったんですけど、あんなにうまく飛ばせないんだよなんてお話を聞いた方は言ってました。しかもこれ落っこったらどうするんですかって聞いたらね、やっぱり取り行くんですって。取り行くのはいいけれども、目の前にあるけど直線で降りていけないから遠回りして大変なんだって言ってましたね。一人一人行ってるけど、あれは今日は取れないななんて言ってました。ラジコンのグライダーっていくらぐらいするのかなと思って家に帰ってみたら3万4万の世界なんですよね。それ取りに行けないなんて言ったら、私なんかじゃ落ち込んでどうしようもないと思うんですが、まあ2台3台持ってきていらしたんでね、余裕のある方のスポーツかもしれません。もしけなし峠に行った時に今度ラジコングライダーをやってる方を見たらね、ちょっと興味を持ってみてはいかがですか。さて、そうやってね、少しお話をしてまたのんびりして、あとね、さっきも言いましたけど、荷物を運んでいた作動の写真なんかも撮ってね、おお、こんなのがあったんだ、昭和の頃にすごいなーなんて先人たちへの思いを込めてね、また綺麗な空と空気を楽しんだ後、やっぱりご飯ですよ。朝ごはんもこの日は食べておりません。こうなったらもうブランチだな、大盛りに行かないとということになりました。そうなると草津温泉方面に降りて金井亭に行って、カツ丼か塩豚バラ丼、もしくは焼肉にかぶりつくとしましょう。ということで V ストに登って再スタートです。春が彼方から大型のアメリカン2台が来ます。ほう、あの2台大型のアメリカンのサイズで、このダートは大変じゃねえかと思ったら、手前のスペースに駐車、あそこに止めることできたのねって感じです。タカさん、あそこに止めた方がいいですね。今度手前に止めていきましょう。さて、グライダーチームの方に再びご挨拶をして、エンジンをかけて U ターンして進んでいくと、なんと裏若き女性がお二人、このか細い2人があの大型で登ってきたのっていう感じでびっくりでございました。まあこんにちはという感じで頭を下げれば、向こうは笑顔で会釈を返してくれました。とっても嬉しいですね。確かにあの2人なら、あの手前のスペースに泊まるのは大正解でした。さあ、来た道を万座プリンスホテルまで帰りましょう。幸いにも高崎ナンバーの車が前を走ってくれているので、ナビを使わずに音楽だけを聴きながらお気楽に走ると思ったら、急ブレーキ、対向車のようです。いや、続々と来ましたよ。すれ違える場所が限られてるんですよ。ですからね、高崎ナンバーの車がバックしてきてもいいようにと、無駄に車間距離を空けて走りました。不思議とバイクが来ないで、他県ナンバーの高そうな、本当に高そうなセダンがいっぱい来ましたけど、そんな感じでのんびり前の車を煽るわけでもなく、先導役を勝手にお願いしていけば、あっという間にマンザープリンスホテルの前に到着。西武ライオンズカラーの観光バスが2台止まっておりました。ああいうの見ると落ち着きますね。車はマンザハイウェイの方へ右折、私は草津白根山方面に向かって左折です。そうだ、国道最高点に行っちゃおうかなとも思いましたが、そうやっていくと寄り道になります。限定の活動にありつけない恐れもあるんで、道を急ぐこととしました。県道466号線は思ったより狭くて、上り勾配もきつい。 あれこんな道だっけと思いながらも、右に左にとカーブを登っていけばだんだんウキウキ気分に。やっぱりくねくね道って楽しいですよね。やがてどんつきです。左湯田中志賀高原、右長野原草津、国道292号に合流です。いよいよ久しぶりに白根山方面へ。高原の気持ちいい道路を走っていけば、左手に白根山が出てきました。草津白根レストハウスという看板のある大きな建物が2棟、すっかり使われなくなってしまって、もう何年経つんでしょうか。確かね、ツーリングで皆さんと来た記憶はあるんですけどね。緊急避難場所と書かれたコンクリートのシェルターが不気味にいくつも並んでおりましたが、これも仕方のないことですね。そういえば湯釜なんですが、今年の9月から10月にかけてなんですけどね、なんと限定的に中央登山道を復活させるはずだったみたいですね。ところが、あの火山活動の状況、この湯釜付近で5月下旬以降ね、火山性地震が増加したそうです。多成分ガス装置による観測では、6月頃から噴気の化学成分比に活発化を示す変化が認められたそうで、また傾斜計による観測でも、6月頃から湯釜付近の地下の浅いところが膨張とする緩やかな地殻変動が始まってたということでございます。ということで、防災上の警戒事項と、湯釜火口からおおむね500メートルの地帯ではごく小規模な火山灰との噴出の可能性があるということでね、湯釜火口付近では火山ガスの噴出もあったそうで、ということで残念ながら中止になっちゃったみたいでございます。まあ難しく言ってましたけども、要は火山性地震があってガスも増えているし、地殻もこう膨張してるし、小規模な火山灰も降ってきそうだっていうことで、やめなさいよってなったみたいなんですけど、残念ですね。あと、私が子供の頃に見た湯釜と今の湯釜ってなんだか場所が違うような気がするんですよ。まあ子供の頃を見た記憶と、これも2010年代の初めに見た記憶なんですけどね、もうちょっと湯釜がエメラルドグリーンが綺麗な湖だったと思うんですが、写真がなんせ残ってないもんですからね、子供の頃撮った写真がどこに行っちゃったのかな、兄貴ん家にアルバムにあるのかな探すのは難しいもんですから、ちょっと残念なんですけどね。まあそれだけ噴火があったのかもしれません。先ほども言いましたけどもね、シェルターがあるくらいですから、駐停車禁止という看板も出ています。残念ながら写真も撮れませんので、さっさと進んでいきました。ここをサミットして、この先は下るだけです。エンジンブレーキを使ってと。で、登ってくるバイクには、いやいいよ繰り返しましたけど、皆さんニコニコ顔で返してくれますね。若い方はオーバーアクションなんですけど、あとハーレー乗りは絶対に返してくれませんね。途中の見晴らし台パーキングはなんだか傾斜が微妙に立ちこけを誘っているので、遠慮して、スキー場の跡を左手に見ながら、もう草津温泉は目の前です。あれこんな近かったって感じですけども、下りだったからでしょうね。西の河原温泉では、そういえば会社の先輩方とまこっちを連れてここの温泉に入りきたなーなんて、ちょっと昔を思い出しました。気持ちほろりきちゃいましたけどね。なんせ数少ないまこっちとのツーリングの思い出ですからね。岩滝には向かわずに、まっすぐに進んでいけば道の駅草津運動茶屋公園。なんだか道が渋滞しています。というか、道が分からずにのんびり止まったり走ったり、のんびり止まったりっていう方がいたんでね、相模ナンバーのレンタカーのアルファードと軽のトラックなんですが、全く渋滞発生です。ちょっとだけイライラしましたけど、それでもなんとかその2台が曲がってくれて、下り坂をぐいぐいぐいぐいと進んでいきましょう。一車線になると道が綺麗なので走りやすいです。速度は、そうそう、このね、速度のバキューンの拳銃音ですが、職場で大河君からですね、あれ何キロ出してたんですかって、この間のユーカリガオカの時の話をされてね、カブで何キロ出してたんですかなんていうもんですからね、さすがに言えませんけどね、そんなの考えてみりゃ分かんだろうだけにしときましたけど、まあ言えないからバキューンなんだよっていうふうにね、証明いたしましたけども、今回もちょっとだけバキューンになっております。いよいよ集落が見えてきましたよ。さすれば右手に出てくるのが来ましたよ。金井亭。お、駐車場も空いてるじゃん。やっぱ平日に限りよ、限定金でと思ったその時です。なんと定休日でした。もうがっかりですよね。 こうなるともうダメです。お口はもうカツ丼もしくは焼肉がっつりっていう風になってます。さあどこでお昼にしよう、もうこんなじゃラーメンなんか絶対食わねえぞっていうような感じでございます。そんな時です。渋川周辺では有名な焼肉チェーンである青空の看板発見。どうやらこの先の原町というところに店舗があるようです。まあ、すでにね往路で看板を見ていましたんで国道沿いにあるっていうことが分かっておりましたが、まあこの時はね行こうとは思ってなかったもんですから、もうこうなるとそうだもう青空しかねえということになりまして、それという勢いで国道145号バイパスへ八ッ場ダムと吾妻橋を越えて上新道へ。考えてみれば吾妻橋でお風呂に入ってね、あそこでデビルズバーガーでもよかったんでしょうが、まあそんなことはもうお口がね許しません。ですから上新道へ行ったんですが、前にはタンクローリーとライオンズからの伊豆箱根バス、これもちょうどいいペースメーカーとしてついてきました。やがて厚田インターチェンジで上新道は終了。国道方面は左折という看板がありますが、ライオンズバスが右折です。ついていきましょう。今度は交差点で中之条左折の案内です。ほほう、これはきっと近道に違いないな。なんせライオンズバスが行くぐらいだからということで、続いて県道28号へ。しばらく一車線の県道を進んでいったら、あれ、ここはなんと大戸口の交差点でした。朝はほとんどの車が左折する中、私直進して県道に行ったんですが、なんてことはない上新道への道に皆さん行ってたんですね。ナビに従いましたが途方の結果でした。そうは言っても仕方がない、朝には戻れません。国道145号左折 100m と青空 50m という看板を見つけながら、吾妻線の踏切を越えたところにありましたよ、青空原町線。しかし駐車場に車も止まっていません。回転している雰囲気もないんです。はてどうしたお前と看板をよく見ると、なんと営業時間は11時30分から。時刻はまだ11時過ぎたばっかり。この炎天下の駐車場で30分近く待つの、いやいやそら無理でしょうということで、確か渋川インターの近くにあったはずということで、国道145号一路渋川方面へ戻りました。途中で国道353号に変わりながらも上新道ができて、おかげで道は空いておりました。すいすいでございます。右手に吾妻線と吾妻川の清流、昔はこの道しかなかったんだよねと独り言を言いながらも気持ちよく進んできました。残念ながらこちらも電車は来ませんでしたけどね。しかしこの時期は大変気持ちがいいです。上新道も走りやすいですが、空いている国道はいろいろな意味で楽しいですね。均一的な道じゃなくて季節や景色を楽しめるっていう点ではやっぱり国道の方がいいですね。ただし空いていればですが、吾妻川丘陵への入り口を発見したり、上越新幹線の高架の下をくぐったりすればもう渋川だなっていう気持ちに。その後右カーブで渋川市街、左カーブは前橋沼谷高速入り口の案内。ではではと左にカーブ、安心です安全です鳥線の CM でおなじみの鳥線の前を通過していけば、やがて国道17号、右折して少し行けばやっと到着です。青空渋川インター店です。さあ上州定食をいただきましょう。実は上州定食看板に書いてあったもんですから、メニューも見ずに注文をいたしました。まあタブレットなんですけどもね。それで、正確に言いますと、もう席に着いてすぐお姉さんに上州定食お願いしますって言っちゃったんですけどもね。でタブレットの方よく見ると、新規の方はここを押してっていうことでね、焼肉の方はそのボタンを押すとお箸だタオルだ水が出てくる。で、あとタレもね、焼肉以外の方っていうのを押すと、まあ、そういうのは出てこないで、セット、ラーメンもね有名なお店ですから、そういうラーメンを食べるためのレンゲとか出てくるんだと思います。本当にね上州定食っていうことだったんでね、と私ねもうすっかり頭の中で勘違いしてたんですよ。まあ上州だからこんにゃくが出て、あと何あるんだ、椎茸とか焼き物かなんて思ってたんですけども、実はこれが違いましてですね、お肉が上州だったんです。お店自慢の熟成生上州牛のカルビが1、2枚熟成生上州産豚のロースが1、2枚あとは大人気のミニ青空サラダとご飯、これはね新潟直送コシイブキです。 手作り豆腐に自家製のお漬物に自家製の汁物、まあこの辺はねお味噌汁なんでしょうけど、こちらが出てきます。てっきりね本当にそういうこんにゃくだと思ってたもんですから、最初ね、はい、お待ち遠さまです、上州定食のカルビです、ロースですって言われた瞬間、へっていう気になっちゃったんですけどもね、まあ久しぶりにカルビを食べるということになったんですが、お肉を焼きましょう。ジューっていういい音とね香ばしい匂いがしてきましたよ。久しぶりのカルビということでね、若干の緊張がありましたが、本当最近カルビを食べてないもんですからね、ロースばっかりだったもんですから、いやー一口パクっていったら、油がとろける、お口がお肉になってましたからね、これうわ美味しいっていう感じです。続いてもう一つは今度はロースいきましょう。豚です。こちら甘いんで、うわーこれもう美味しい、うわーもうもったいない、ご飯は進むって感じです。ご飯大盛りにしたいなと思ったんですが、さすがにねそれだと食べ過ぎちゃいますんで、ということでご飯大盛りにしませんでしたが、これが美味しい。そしてね、手作り豆腐って書いてあったんですけれどもね、まあお口がこうお肉になってると、ね、このね豆腐の冷ややこがまたこうお口をすっきりさせてくるんで、豆腐も美味しい。青空ミニサラダ、このねミニサラダもね、ドレッシングが醤油ドレッシングだったのかな、これもさっぱりしてて、これも美味しかったですね。サラダもね、あ上にね海苔も乗っているサラダなんですけどもね、いやー美味しいです。ただ残念だったのは漬物がね、キムチじゃなくてきゅうりの浅漬けだったのか、ちょっとそれが残念ですよね。キムチだったらもっと良かった。まああと肉の上にはかぼちゃが乗っていましたけれど、まあその辺はって感じでございましたけどね。ちょっとあの焼く前の写真だけですけど、ブログの方に肉とか豆腐とかあげておきますのでね、ぜひ見てください。いやーでもねお肉美味しいですね。ほんといっぱいやりたくなっちゃいましたけど、ノンアルはやっぱりね、ノンアル焼肉やノンアルはね、ほんとね飲みたかったまあなかなか青空まで行って飲める環境はないんでね、厳しいと思うんですけど、電車でわざわざ渋川まで行って青空で焼肉食べて帰ってくるなんてことはね無理ですから、さすがにね、ということでそれはもうできませんけども、あーでもいっぱいやりたかったな、まあその日がいつか来るのかと思えばいいんでしょうけども、まあそんなことでね、上州定食お腹いっぱい食べさせていただきました。あわよくばお肉おかわりしてもいいかなと思ったんですけれども、実はこの後ねまた帰らなきゃいけないっていうことがあるんで、なんせ眠くなっちゃいますんでね、上州定食の方は2066円か、1880円で消費税がついて2066円になるんですけどね。ちなみに青空定食っていうのも人気ナンバーワン、こちらはですね豚ロースと豚ホルモンの付け合わせになるのようなんですが、私ホルモンがねちょっと食べれないものですから、これは遠慮したんですけど、でこのお店なんとですねカルビを頼んでランチセットっていうと350円でライスと漬物と汁物とかついてくるそうでございます。例えばっていうことで青空カルビ定食ってなると1230円、ハラミ定食も1230円ということで、これ逆の意味でお得かもしれませんね。普通のお肉を頼むランチセットにしてくれるんでね、あの餃子の満州じゃないですけどね、餃子の満州もラーメンと餃子っていうとねセットにしてくれるんですけど、それと同じような感じでこういうのって助かりますよね。もし皆さんもねあっちの方行きましたらぜひ上州定食食べてください。ちなみにですね余裕がある方は上州定食デラックスもあります。2728円になりますが、さっき豚のロースって言いましたが、これが上州牛の上ロースになるようでございますよ。そしてデザートはつかないですね。プラス220円で418円相当のデザート付きもあるということでございます。コーヒーゼリーやアイスクリームアフォガードというのもあるようでございますよ。その他上州定食プレミアム、こちら2948円、幻上州定食とかいろいろあるようでございますんでね、もしよろしければこの青空さん行ってみてはいかがでしょうか。リンク貼っときますね。さてその後ですが、ご飯もいっぱい食べましてもう帰るだけでございます。お土産は何も買っていませんが、なんせお土産買うようなところもないですしね、まあましてやいかほう行ったわけでもないですし、 まあさっきの草津でね、草津の温泉の父屋の饅頭でも買って帰ればよかったんでしょうけども、まあ特段ね、いこちゃんの方からは、これからどこに行くのもないんで買っていけませんですけど、それより無事帰れっていうのがいつも言われてるもんですが。で、この後、また関越道で帰ってくるんですが、これが大変、もう眠いのなんのって。あ、そうそう、お口直しにガムいただきましたけどもね、あの、かばやの風船ガムだったのは楽しかったですが。久しぶりに風船ガム食べましたね、あの丸いやつ。美味しいですね。で、話戻して、なんだっけ、そうそう、眠いんですよ、眠いの。もうね、アクセルが自然に戻るんですよ。90キロで走ってるでしょ、って気づくと75キロに。で、また、もう、いかん、90キロでしょ、また70キロ。もうその繰り返しでした。まあ、3車線あるおかげでね、左側をなんとか走ってきましたけどもね、歌。でも、ダメ。ガム噛んでも、ダメ。厳しかったです。まあ、そんなことをやってね、帰ってきた往復353キロの旅でございましたけども、けなし峠。ね、また行きたいなと思っております。今度はね、あの、沼田まで行けば、満州のお宿もあるもんですから。木梨峠行って昼に青空で食べて、その後満州の宿に泊まるのもありかななんていうような気もいたしますが、でもいずれにせよもう今年はあと1ヶ月半もするともう雪になっちゃうんでね、なかなか今年はもう厳しいかもしれません。というか今年は私が忙しいんで、もうそれは無理か。来年かな、来年は行っちゃいますか。タカさん行きますか、満州ね。そんな感じで楽しく終わってきたけなし峠に行ったんですが、なぜか最後は焼肉を食べてきたというお話でございました。さて、第303回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイケーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送いかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://vstoke650.caesarnet にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。けなし峠から見た景色本当にいいですよ。もうね、空は晴れ渡って360度見れる。あとね、高山村の景色とかも見れますし、まあ本当に良かった。あそこはおすすめでございます。メールお待ちしております。先ほど上州定食のお話をいたしましたが、いやいや、こっちの焼肉定食の方がうまいよなっていうかことがございましたらご紹介ください。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。また X とスレッズの方も V トークで検索していただければ、青字に V トークのアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューもお待ちしておりますよ。さて、ここからは糖質万歳キャンプのお話を久しぶりにしたいと思います。糖質万歳キャンプの方ね、開催させていただきますよというお話をさせていただきました。場所は中伊豆の変な村キャンプ場というところでございますけどもね、キャンプ場の方は A サイトと B サイトの方を押さえております。今のところ参加表明していただいている方が15名ほどかな、意外になりそうですよっていう方が3名ほどですかということで、まだまだね、どんどんお待ちしておりますのでね、あのできましたら、ただキャンプ場の方のお話もありますのでね、できたらで、ね、結構でございます。行くよと言っていただけるとね、幸せございますんでね。本当はね、メールの方でね、糖質万歳キャンプ行くよでもいいですし、ツイッターの DM で、キャンプ行くよでもいいんで送っていただけると助かります。もし参加したいなという方いらっしゃいましたらね、お願いしたいと思います。とは天気をね、良くなることを祈るだけでございますけども、まあどうなるかっていうのはね、神の御座を知るということでございますのでね、皆さんが楽しんできた旅バイク祭りのようにはね、思うようにいかないとは思いますけどもね、ぜひリスナーさん同士の交流ということを含めましてね、楽しくやりたいと思いますので、参加のほどお待ちしております。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。第303回バイケーひとりごとポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。